新緑が目にしみる季節となりました。今日も神様の福音、良い知らせを聞きたいと思います。今日は聖書から主は私の羊飼いということについて覚えたいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。詩編の23編です。3番では926ページ、17年版では954ページになります。詩編の23編になります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、みんなのゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。まあ、これはダビデの波乱万丈の人生、危険や死と隣り合わせの人生の中から生まれた詩編の中の一編で、2000年余の間、多くの救われた生徒たちに励ましと慰めを与えてきました。このイスラエルの地は一面緑という草という土地柄ではありません。ニュージーランドは人間の数よりも羊の数の方が多いというお国柄ですが、ニュージーランドは緑豊かですから、羊飼いは羊の後ろからついていくそうであります。しかしイスラエルでは羊飼いが先頭に立って草地を探しながら羊を導いていくそうであります。ダビデはその羊飼いとしての経験豊かな自分を羊に例えて、神様を羊飼いに例えています。羊の習性については、羊は第一に臆病で脆弱です。群れをはぐれてしまった羊を捕まえようとすると、不安と恐怖心で逃げてばかりで捕まらないそうです。第二に羊は迷いやすい、目が悪いということもありますが、実際羊は羊飼いに連れられて毎日行き来している道を自分では行きも帰りもできず、すぐ迷ってしまうそうです。こんな方向感覚の悪い動物は他にはないようであります。そして第三は、羊はとても頑固です。羊は従順な反面、頑固で羊飼いに逆らって、自分勝手に進んでいき、群れから離れて危険なところに行って、自滅するという習性を持っています。このように羊は動物の中でも不思議な動物で、自分を守る術を持たない動物であると言えます。角や牙があるわけでもなく、速い足があるわけでもなく、ウサギのように鋭い嗅覚を持っているわけでもありません。足も遅く迷いやすい動物で、狼にとっては絶好の餌となってしまいます。ダビデはこの羊の弱さ、愚かさを経験から熟していました。この羊に自分を例え、こんな自分を導かれる主を羊飼いに例えたのであります。この世は羊にとって緑豊かな草地が広がる安全な地では残念ながらありません。隙をうかがう狼がいる危険な地であり、乾いた荒れ地の多い地でもあります。こんな世に住む私たちを主は豊かな緑と憩いの水のほとりに導いてくださいます。羊飼いの鞭と杖は野獣と戦って羊を守ってくださいます。死と隣り合わせのような危険なところを行くときにも、羊飼いなる主が共に おられるので安らかであります。また羊は愚かなゆえに罠にはまりそうになるとき、羊飼いの杖は羊を義の道に導き返してくださいます。まあ、世の危険と私たちの弱さ、愚かさ、まあそれにもかかわらず羊飼いはみんなのために私を義の道に導かれますと御言葉にあります。このように素晴らしい羊飼いは羊のために命を捨てる羊飼いでもあります。ダビデは羊飼いをイエス・キリストに羊を迷った人として描いています。それではどうして人は羊のように迷ってしまったのでしょうか。神様は天地万物すべてのものを創造され、人も土地の塵から神の形に似せて創造されました。人類の祖であるアダムとエバも神様によって作られ、エデンの園で永遠に生きられる立場を与えられていました。神様はそのエデンの園に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせて、園の中央には命の木と善悪の知識の木を生えさせました。まあ、そしてその潤すために川も作られ、園を耕させ守らせ、永遠に生きることができることを約束されていました。まあ、そんなアダムに次のような神様の命令が与えられました。創世記2章の16節には、あなたは園のどの時からでも思いものは食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べる時あなたは必ず死ぬ。まあ、この神様の命令に対して妻のエバは、まあ、狡猾な蛇の言葉に乗せられて、取って食べてはいけないこの善悪の知識の木の実を食べてしまい、まあ、そして夫のアダムにも与えて、アダムもその木の実を食べてしまったのであります。まあ、こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知ることになり、イチジクの葉を綴り合わせて、まあ、自分たちの腰の覆いをつけて神様の御顔を避けて隠れていました。神様は二人が蛇に惑わされて木の実を取って食べたことを知って、次のように言われました。まあ、蛇に対しては、お前がこのようなことをしたので、どんな家畜よりどんな野の生きる者よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。エバに対しては、私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。アダムに対しては、あなたが妻の声に従い食べてはならないという、私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんで、そこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。まあ、アダムは自らの意思によって、木の実を食べました。まあ、こうして人類は初めての罪を犯して、まあ、死ぬものとなってしまいました。この罪と死によって永遠に生きられるものから有限に生きるものとなってしまったのであります。私たちもこのアダムの罪を生まれながらによって生まれたものであり、私たちも作る主である神様から離れ、まあ、自分勝手にこの世を歩んできたものであります。このように神様から離れてしまった歩みを、まあ、聖書では罪と言います。聖書ではこのような罪を持っている私たちのことを次のように言っています。 ローマ人への手紙3章23節には、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない、そして罪から来る報酬は死です、とこのように言っています。まあ、私たちはこの罪を、まあ、自らの力で解決することはできません。羊のようにやがて死を迎え、神様の裁きを受けなければならない者のために、神様は愛と憐れみを示してくださり、救いの道をご計画され、一人子であるイエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしくださいました。この羊飼い、イエス様はどのようなお方であるか、言葉から見たいと思います。ヨハネの福音書10章の9節から15節、新約聖書の3版では198ページ、17年版では200飛んで2ページになります。ヨハネの福音書10章の9節から、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それをも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父の知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。このようにイエス様は、言っておられます。ヨハネのこの福音書が書かれたのは、まあ、イエス様が十字架にお代わりになってから62年以上経った紀元90年頃と考えられます。まあ、ヨハネは自分の信仰の証としてイエス様を私たちに紹介し、まあ、私たちを良い羊飼いであるイエス様の身元に導こうとしていることがよくわかります。今日も私たちはイエス様が聖書の御言葉によって迷える羊のような私たちを一人一人を名を呼んでくださり、私たちを神様の身元に招いておられることを覚えることができたら本当に幸いだと思います。私たちが世界であるイエス様に、一人一人の名前を呼ばれていることを考えてみたいと思います。羊飼いであるイエス様は、羊飼いがその羊の一頭一頭に名前をつけ、その性質も知っておられるように、私たちのすべてを知ってくださり、私たちの名を呼び、神様のもとに導いてくださっているのであります。私たちは生まれてから今日まで、どれだけ自分の親や周囲の人たちから自分の名前を呼ばれたことがあるでしょうか。私たちが名前で呼ばれるたびに、少しずつ自分が名前を持ったたっとい一人の人間として、成長させられてきたと言えるのではないでしょうか。あるいはまた、身に危険が及びそうになった時や、過ちを犯そうになった時に、親は厳しく子供の名を呼んで安全な場所へ連れ戻し、もう危険なところに行かないように、さらにはもう過ちを繰り返さないように導こうとします。そのように、こう知りこう思う親のように、羊の一頭一頭を知っている良い羊飼いであるイエス様は、私たちの名前を呼び、私たちをかけがえのない羊として導こうとしておられるのであります。良い羊飼いであるイエス様は、この羊飼いを慕い求めて集まる羊のために そして迷い出し、飼い主を失った羊のために、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとまで言ってくださいました。まことの羊飼いであられるイエス様は、ご自分の命を捨てて私たちを救い出し、まあ、私たちに神様の身元での永遠の安らぎと憩いが与えられることを示してくださいました。まあ、このような良き羊飼いであるイエス様に、私たちは自分のすべてを知られており、親しく名前で呼ばれて導かれるのであります。私たちは良い羊飼いであられるイエス様の御声を聞き分けることができるでしょうか。イエス様を信じて従おうとされるなら、その御声を聞き分けることができるのではないかと思います。イエス・キリストはこの御言葉の通りに十字架にかかられ、永遠の滅びから私たちを救ってくださるために死んでくださいました。羊と羊飼いの牧者とどちらに価値があるのでしょうか。もちろんそれは言うまでもなく、羊飼いの方にはるかに価値があります。しかし驚くべきことに、その羊飼いが羊のために命を捨てられたのであります。イエス様の御声を聞いて従っていくことは、私たちがかけがえのない自分自身として生きていくことを意味していると思います。私たちはイエス様によって養われ導かれているものとして、羊飼いイエス様の素晴らしい救いをいただくものとなるのであります。誰でも私を通って入るなら救われます。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですとあるように、イエス様を救い主として信じることになれば、まあ、全ての人が救われるのであります。そしてイエス様がこの世に来られたのは、羊のようにさまよっていた罪人が永遠の命をいただいて、天の御国で永遠に生きるものとされるとの神様の約束が実現されるのであります。またイエス様は、私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます、誰も私から命を取った者はいません、私が自分から命を捨てるのです、私はそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります、私はこの命令を私の父から受けたのですとイエス様は言われました。まあ、イエス様は人間の側から見るとその命を無理やり奪われたように見えますが、そうではなく自ら進んで命を捨てられ、また十字架の死後墓に葬られ、三日目に蘇られたお方であります。神様の救いのご計画は、一人子であるイエス・キリストをこのように救い主としてお使わしくださることでした。イエス様は神様のご計画通り、この世に人の姿をとってお生まれになりました。イエス様は、医者を必要とするのは健康な人ではなく罪病人です、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですとこのようにも言われました。最後に約束されている天国はどのようなところであるかを見てみたいと思います。ヨハネの黙示録の21章の1節から5節、新約聖書3版では500ページ、17年版では516ページになります。ヨハネの黙示録21章の1節からお読みさせていただきます。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から 天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声がピザから出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり信頼できる。どうか、神様の救いのご計画をしっかりと覚えて、このイエス・キリストを救い主として信じ救われて、この永遠の命と神の国をぜひご自分のものとされるようお勧めをしております。